内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は、松田さんに来ていただきました。では松田さん、早速自己紹介とお仕事の話をお願いします。
はい、ありがとうございます。私は熊本県の益城町というところで中古の着物屋をしております松田博美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。では、まずね、中古の着物屋さんというところで、具体的にはどんな風にお仕事されてますか？
はい、自宅の隣にお店をオープンしてますので、そこでですね、本当は私自身がただ着物が大好きというだけでこのお店を始めました。で、中古の着物なので、こう気軽に着てもらえるように、1枚3000円とかで最初はですね、販売して、みんな割と着物興味ある方いらっしゃるから、いやもう安いし洋服より安いですよぐらいな感じで、中古の着物屋を始めたんですけど、でも皆さん自分で着れないからって言われるから、じゃあ着付け教室もしましょうということで、私も着付け教室もう一度通い直して、講師の資格を取って着付け教室もやっておりますし、あとは、なんか着ても着ていくとこないんですよねって言われるので、じゃあ一緒にどっか行きましょうよっていうことで着物ランチ会をしたり、お店の中で着物を着て和の体験、書道とかお茶とか、そういう体験をするようなイベントを毎月やっております。
ということは、お店の中で体験スペースもあって、着付けする場所もあるっていう感じですか？
はい、そうなんですよ。実はですね、着物屋を始めても15年ぐらいになるんですけども、もともとは中古の古い一軒家を借りてやっておりました。それがですね、8年前の熊本地震で全壊いたしまして、もう見るも無残な感じで、本当にボロボロになったので、一回、リセットして、更地に直して、再建するときに、じゃあせっかく新しく建てるんだったら、もう私の自分の好きなもの全部詰め込もうと思いまして、着物のスペース、和室があったり、お茶室があったり、あと皆さんがお茶を飲めるようなカフェスペースがあったり、ということでですね、かなりちょっと大きめのお店を作って、そこで好きなようにやっております。
いやー、すごい。最初聞いてたところと全然イメージ違うで、あ、そこで一つの店舗の中でやってんねんなって言って、初めて気づきました。
そうなんですよ。本当にもう、せっかく建て直すならと思って、で、お店の雰囲気も、ちょっと大正ロマン風にしたいということで、まあ、現代と昔の融合という感じで、ちょっとレトロな雰囲気に作ってもらってます。ステンドグラスとかですね、丸窓とか。なので、とっても雰囲気がいいって皆さんにおっしゃってもらうので、やっぱこういういいスペースで何か和の体験、皆さんにしてほしいなと思っております。
わかりました。じゃあ、この今はね、大正ロマンで、で、現代と過去の融合っていうところのお話の中で、この着物っていう、洋服としてのアイテムは今後どんな風になっていくって感じてますか？
はい。やっぱりですね、着物興味があるんですけど、なかなか日常に取り入れてもらうのは、難しいというか、広がりが遅いと言いますか、私としては本当に、今日は何着ていこう、ズボンを履くか、スカートを履くか、着物着るかぐらいの選択肢になってもらいたいんですけど、まあ、なかなかそういうわけにもいかないので、それだったら着物の生地、今、実はですね、売るよりも買い取りの方が多かったりするんですよ。なんか買いに来る人が少ない。どっちかというと処分したいんですって言って持ってこられる方の方が多いので、じゃあ本当にこの日本の伝統の素晴らしい生地、シルク 100% で、もう絵柄も、もう職人さんが描く、この素晴らしい生地を日常に取り入れられないかなと思って、洋服のとかにリメイクしたり、あと帯なんかもバッグにしたら日常に使えるのかなと思っておりますので、その日本の伝統の技術がなくならないようにという、そこら辺も応援したいなと思ってるんですね。なかなか皆さん 知らないと思うんですよ。このすごい技術があるっていうことを。で、やっぱり着物って高いから、いや、無理無理無理みたいな感じで敬遠されるんですけども、そういうと、もうどんどんどんどん職人さんがいなくなってしまって、もう作ることができなくなってしまうので、それを阻止するためにも、そういった今あるものをしっかりつないでいって、本当に日本にも広めたいし、海外にもちょっと持っていきたいなというふうに思っております。
わかりました。じゃあ、今ね、お店に来られているお客さんの世代っていうのは、どんな世代の方が来られてますか？
そうですね。私と同じぐらい、もうちょっと若いかな。小さいお子様がいらっしゃるお母さんたちとかが割と多いのかなと思って。着物に入るきっかけとして、お子様の行事が多いんですよね。お子様の卒業式、入学式だったり、七五三だったり、で、もうちょっと行くと成人式だったり、という感じなので、まあ、自分が着るというよりも、お子様のこの晴れの日に、着物でお祝いしたいとか、記念の写真を撮りたいとか、そういう方が多くいらっしゃって、まあそこからちょっと発展していくような感じですかね。
そうですね。まあね、僕らも子供を育てていて、着物ってある意味七五三、7歳終わってから成人するまでの間に、着るイベントが少ない感じがします。
で
その
すよ。
辺ってどうですか？
そうなんですよ。なので、うちに着付け、自分で着れるようになりたいって来られる、着付け教室に来られる方も、いつ最後に着物着ましたかって言ったら、まあ、成人式ですとか、ちょっと上だと自分の結婚式以来ですとか、もっと遡ると、七五三から着てないですみたいな方もいらっしゃるので、やっぱ本当に特別なものとして見られてるのかなと思いますね。
そうですね。だから着物を着るっていう機会は、なかなか、よいしょって感じで着物着ないといけない感じしますからね。
そうなんですよ。気合が必要かもしれない。でもその気合を取り除きたいですね。
そっか。じゃあ今ね、こうやって配信聞いてはる方で、着物っていうことに対して多分ハードル上がってる人たちに対して、どんなことを伝えたらハードル下がりますかね？
実は簡単に切れますよっていうことをお伝えしたいんですよね。やっぱり自分、着物着ようと思ったら、着付け教室に行かないといけないとか、着付けをしてもらわないといけないとか、髪の毛をセットしないといけないとか、なんかそこのハードルがとても高いので、実は自分で着れるようにもすぐなるし、なんか簡単に着れるんですよっていうことをお伝えしたいです。
そうですね。僕も何年か前。5、6年前に浴衣を作って、実際30分ぐらいかな、教えてもらったら帯は結べますからね。
いや、もう本当、おっしゃる通りで、最近、時々ですね、YouTube 見て着てきましたっていう方もいらっしゃいます。なので、自分で頑張れば、なんかちょっと練習すればできるんですよね。
そうですね。まあ、やっぱ帯の問題はやっぱりね、特に男性はね、簡単にまだ切りやすいですけど、女性はなかなか、いろいろせな感じですか。
そうですね、
見
女
てる
性はち
感
ょっ
じだ
と、
と。
道具がいろいろ必要かもしれないですね。
そうですね。その辺のね、準備感と、まあ、待たされるかとか、結構みんな思った、特に成人式終わった後とかやったら、めっちゃ待たされて来たっていうのが残るんちゃうかなっていうのちょっとあって。
もう成人式で苦しかった思い出しか残ってないっていう方が多くいらっしゃいますよ
そうですよね。朝
ね。
早くから行ってみたいな感じですもんね。そうですね。まあ先ほど話してた、着物のリメイクの話もちょっとお伺いできたらなと思ってるんですけど、今、リメイクしてる着物をリメイクしたらどうなっていってるんですか？
着物をリメイクして、普段に着たいなと、私も思っておりまして。で、絹の素材って最高じゃないですか。絹って、自然素材とか、生き物の、なんていうか、生き物
そう
が出し
ですね。
た糸というかですね。なので、自浄作用があるというか、ちょっと汚れても自分で綺麗になるっていうと、ちょっと言い過ぎかもしれないですけど、汗かいても、 吸収してすぐ発散してくれるとか、
うん。うん。
手触りの滑らかさって本当に人工のものでは絶対に出せないなっていうので、まあ、そのいい素材を普段に身にまとうことによって気分がいいとかですね。と、色柄なんかも昔のデザインって本当に面白くて、これ誰が考えたんだろうみたいな。すごい可愛かったり、鮮やかな色だったり、そういうのを、現代で着るといいなと思ってて、もう本当に簡単なゴムウエストのパンツとか、丸く塗っただけのスカートとか、なんかそんなんでもいいのかなと思って。自分でもできそうなんですよね、本当は。
そうですね。松田さんの、今、熊本のお店には、リメイクした洋服でいいかな？洋服とかも売ってはるんですか？
そうですね。いくつか見本として置いてあるような感じです。あとはですね、またこれもちょっとしたお祝いとかパーティーの席で着ていただけるような、内掛けで作ったドレスがあるんですよ。
ほうほうほう、ドレスですね。
ドレスです。これはもうブライダルで着たら本当にもうなかなか見ないし、本当に日本の伝統と、まあ、ちょっと洋風な形がこうミックスされて、何とも言えないゴージャスさがありますので、
そうなんです
見
ね。
ていただきたいですね。
そういったのって、まあ今日ね、今日はもう音声だけの配信ですけど、また SNS とか URL 載せさせてもらって、そういったドレスとか見れることできますか？
インスタグラムに載ってますので、ぜひ見ていただきたいです。
わかりました。もしね、皆さん聞いてて興味あるなと思ったら、インスタグラムフォローしてもらって、どんなものなのか見てもらえたらなと思います。で、先ほどのね、ドレスのお話なんですけど、ドレスは、レンタルとかもやってはるんですか？
レンタルもしております。実はですね、まあ、ブライダルだけじゃなくて、先日大阪に伺った時は、ご自分のビジネスで、こう、目標を達成して、表彰式がある。それにどうしても来たいって言われたので、大きなホテルかなんかの会場でですね、200何十人の前で、前に出て表彰するときに、実はその方、還暦とおっしゃったんですけれども、還暦なので赤いドレスを着たいということで、赤いドレスをレンタルされて、パーティーの間、そこ2時間ぐらいの間ですけれども、本当に綺麗で、華やかで、すごい素晴らしい一日になったんじゃないかなと思います。
そうですね。まあ、レンタルもあるっていうのはってくると、またね、ちょっとハードルも変わってくるかなとは思うので。
そうですね。
それではレンタルの申し込みとかは、どんな形で申し込みしていきますか？
そうですね。インスタグラムから、
直
メッ
接。
セージいただいてもいいし、お電話でも大丈夫です。お電話番号も載っております。
わかりました。まあね、こういうな、興味ある方は、直接ね、インスタ、フォローしてもらってメッセージ入れてもらえたらなと思います。
ぜ
は
ひ。
い。ぜひよろしくお願いします。じゃあ、あと、まあ僕も、こう見えて意外に和服っていうのはね、着ることも多いんで、じゃあ今実際に僕ら着物まではやっぱり行かないんですよね。例えば和柄の何かを着るっていうことは確かに多くはなくて、そういったものと和柄と、もともとね、着物って和柄があってっていうところなんですけど、それを、例えば、僕らの年代なら40代、30代が着ていくには、どんな形で着ていくことがいいかなと思いますか？
そうですね。まあ今、浴衣も割と流行ってるので、浴衣着られる方も多いですけれども、今考えてるのが着物でアロハシャツを作ろうってデザイナーさんと言ってて、アロハシャツって派手な柄が割と多いで
多い
すよ
です
ね。
ね。はい。
なので、すごい相性がいいんじゃないかなと思っておりま
そうですね。着物の生地を生かしてっていう感じです。
そうですね。
じゃあ今そうやって、今後ね、この着物の生地を使ってどんなものを作っていきたいですか？
どんなものを作っていきたい？
今は確かにアロハシャツも出たし、カバンも出たし、他どんなものを作っていきたいですか？
他ですか？そうですね。着物のままで、 アレンジして着るとかもありなのかな
お
と思う。
ほほほほ、ア
リ
レ
メイ
ンジ
ク
し
せ
て。
ずに、はい、リメイクせずに、女性用の着物っていうのは、腰のと位置におはしょりって言って、ちょっと紐で一本
あ、はい、はい、はい。なんでしょう、
上
あれ
げて
が。
きますよね。これを、自由にやってもらって、革ベルトで締めるとかですよね。
おー、ほうほうほうほ
なんかそう
う。
いう着方をされる方も、今でもいらっしゃるので、なんか、着物を、そのままで入れたらもうちょっと簡単なのかなと思って。
手を入れずにいて、そのままの
はい。
素材を活かしながら。
そうですね。家にあるものとかですね。あと、羽織なんかも昔流行って、うちにも在庫がいっぱいあるんですけど、なかなかですね、今着物着て羽織着られる方がとっても少ないんですよ。なので、まあ全然売れないんですけども、でも、羽織を洋服に合わせる方が結構いらっしゃって。例えばジーンズ、T シャツと羽織とか。あと、まあワンピースに羽織とか。なんかそれで飲みに行きましたとかですね。なんかバーやってる友達が、ワンピースに羽織着てきたお客様がいたとか。そんな使い方も面白いなと思いました。
なんだけど、まだあれなんですね。まだ着物の使い方も、これから変化していきそうな感じですね、聞いてた
そうですね。もうほんと着物いっぱいあるんで、
ら。
皆さんのうちのお母さんとかおばあちゃんが持ってる着物をちょっと引っ張り出してとかですね。
そうか。今はやっぱこうやってお話ね、着物の話ずっとしてきましたけど、すごく感じたのは着物ってまだこれから変化するんだなというふうにすごく感じました。
そうですね。変化してきていていいと思います。ただ、着ようとすると、街にはですね、着物警察とかがいて、
ほうほうほう。
たまに知らないおばちゃんが注意してくるんですよ。
あ、そうなんですね。いや、それちょっ
は
と
い。
ちゃうで、みたいな感じで。
ちょっとあなた、それは、みたいな感じで、知らない方がですね、通りすがりにおばちゃんから、注意されたり、私も一度、東京行った時に渋谷のスクランブル交差点のど真ん中で帯を直されたりしたことがありまして。
すごいですね。
いや、本当、いや、びっくりしましたね。そういうのに、負けないメンタルも大事か
負け
な。
ないメンタルもいるってことですね。い
はい。
やいや、これはこう着るんだよっていうことですね。
そうです、そうです。
そ
は
っかそっ
い。
か。例えば、今ね、こうやって話してて、男性でな、さすがに着物ってなってくるよりかは、多分アロハにね、着たいっていうのは多いと思うけど、それじゃ男性が着物を着るっていうことに対してのモチベーションを上げるにはどんなのがあったらいいんですか？
男性が着物をそのまま着るってことですか？
あ、そう
正
そうそ
装。
う、うん。
実は私、ビジネス和装というのを提唱しておりまして、ビ
おー、ほうほうほうほう。
ジネスシーンで認知度を上げるために和装してみませんか？というのをですね、言ってるんですよ。やっぱり会社の会長とか、代表とか言われる方がいろんな業界の集まりに行かれて、その時に、まあ、スーツでももちろんかっこいいんですけども、ビシッとお着物を着て、こう前に出て挨拶をされるって、なんかその方自身の株も上がるし、会社自体のランクが上がるような気がするんですね。なので、ぜひ経営者の方は和装をおすすめします。
そっか、確かにね、
うん。
ビジネスはそうね。今、いろんなね、講演会行っても、なかなか、
うん
和
うん、
装で喋る人少ないですからね。
そうですよね。なので、まあ、会社の代表じゃなくても、何か自分に自信をつけたいときとか、逆にですね。そういうときに、こう、和装で行ってみる。誰かの結婚式に参列するときに、ちょっと和装行ってみようかな、みたいな。めちゃくちゃ話しかけられますし、扱いが変わってくるんですよね、周りの。女性なんか特に、私なんか、コンビニに行っても、今日なんかあるんですかって、若いお姉さんに聞かれたりとかですね。喫茶店とか飲食店でもちょっといい席に招待されたり、ピザかけこちらどうぞお使いくださいってわざわざ持ってきてくれたりとか、周りの見る目が変わってきますので、そういうの体験してみたい人はぜひ一度いいんじゃないかなと思います。
もう今聞いてた和装っていうのも一つのコミュニケーションツールに見えてきましたね。
そうですね。本当に話しかけられますね。
で、なってくると男性の方もそういったちょっと普段とは違うっていうところを見せるためにこの和装っていうのも一つの選択肢になっている感じですか？
もう5割増しぐらいでかっこよく見えると思う。
おー、5割増しやだ。だいぶでかいですね。
だいぶでかい。1.5倍ですよ。本当
1.5
に。
倍ね。だいぶでかいですね。
だいぶで
まあ、
かい
目
です。
は引きますもんね。やっぱりね。
そうですね。やっぱ帯締めることによって、ちょっと、なんか、ぐっと姿勢が良くなったりとかですね。
ね。こういった今ね、この着物とか和装に関してお話していただいたんですけど、今後、海外の、こう、絵の海外についてもお話考えてあるんですよね。
そうなんですよ。まあ、日本もですけど、もう海外の方の方が、ちょっと今、日本ブームみたいな、メイドインジャパンがとっても、認められてるので、まあ、この機会に日本の生地とか織物とかをこうもっともっと見てもらいたいなと思っております。
そうか。じゃあ、例えば海外であれば、まあ、どの国っていうわけじゃないでしょうけど、こういったところを取引してみたいなっていうのはどうですか？
そうですね。まあ、どこでもいいんですけど、実は私、フランスが大好きで、フランス大好きで学生なんとかヨーロッパの方旅行に行ってるんですね。で、フランス人、イタリア人、本当におしゃれなので、ちょっとしたところで、やっぱ小物使いとかもすごいなと思って、ここに入り込めないかなと思っております。まあ、そ
ああ、行
れ
きた
と、
かった
まあ、
ですね。
ただ、私がフランス好きなんで、フランス行ったり来たりしたいなというような、
まあ、も
そ
ちろ
の
ん
圧
ね。
を、仕事で行けたらいいなというような感じ。
そっか。だから海外にはこの小物から入っていこうか、みたいなことを思ってあるってことですね。
そうですね。海外の方に、この、とっても綺麗な金銀の糸を使った帯のバッグ、持ってもらえたら最高だなと思います。
わかりました。じゃあ今ね、この置物の話、和装の話させてもらったんですけど、じゃあ5年後、どんな風にこの仕事になっていたいですか？
年後は、そうですね。着物地を使った洋服やバッグを割と当たり前に使っている人が増えるいいな。そしたら、その職人さんたちがまたやる気になってって言ったら上からですけど、職人さんたちがもっともっといいものを作ろうっていうふうになるし、あと若い世代の方たちがその伝承を継いでもらえるといいですよね。ずっと
確かに。
技術が廃れないように、もう未来永劫、この素晴らしい織物とか染色とかの技術を伝えていきたいなと思ってるので、これがもう一回日本再発見みたいな感じで、日本の中にもいっぱい流通してくれたらいいし、あと海外の方にも普通に皆さんが使ってる。あ、それ日本のだよねっていう、なんかもっともっと日の目を見てほしいなと思います。
わかりました。じゃあ、最後にね、松さん、どんな方とつながっていきたいですか？
どんな方とつながりたいでしょう。そうですね。その着物生地を何に、その着物生地で何を作ったらいいかアイデアを
アイデア
く
を
れ
一緒
る。
に考えてくれるんですね。
一緒に考えてくれる人。そして海外にルートを持ってる人。あ、じゃあ私パリにお店あるんで、うちに置きますよって言ってくれる人がいたら最高。
ああ、大事ですね。わかりました。ね、今日、このポッドキャストの配信を聞いている方で、今、松田さんが、話していただいたことの関わりのある方、ぜひ、こちらのね、LINE、公式の LINE アカウントにご連絡いただければ、松田さんとつなげさせていただきますし、一緒にね、載せさせていただいてます、インスタグラムの方から、直接ご連絡いただけたらなと思います。松田さん、今日は忙しい中、ありがとうございました。
ありがとうございました。お世話になりました。
で、未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ。この番組は今日松田さんが出ていただいたように、皆さんの協力がないと番組としては成り立っていきません。3年、週2回配信を継続したいと思っています。 ですので皆さんもこのポッドキャストを使っての配信に興味ある方、ぜひ、ご連絡いただけたらなと思います。本日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。